レディオジャーナル、頑張る富山の元気企業。この番組は富山のビジネスシーンで躍動する笑いの企業にスポットを当て、その経営戦略、未来へのビジョン、若者への提言など、企業経営者の生の声をリアルなメッセージとしてお届けするプログラムです。今週お招きするのは、株式会社花形代表取締役社長花形篤さん、聞き手はグループフィリア代表森田博美さんです。
では花形社長、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずシュリンク包装というもの自体に親しみがないと言いますか、接している人たちは少ないと思うんですね。
シュリンクという名前自体ね、はい、知らないですからね、はい、皆さん。
そうですね、
はい、
それでまずどういうものをお作りになっているのかというお話からまず伺いたいんですけれども、
はい、このシュリンク包装のシュリンクというのは日本語にすると収縮するという意味で、うん、縮まるということなんですね、はい、我々あのフィルムというものを使って製品を包むんですが、はい、そのフィルムが熱に反応して縮むという性質のフィルムなんですね、うん、
はい、
でそのフィルムで製品をまず一時的にくるんで、でその後熱をかけてそのフィルムを縮めて、うん、その製品包まれるその製品の外形に密着する、うん、させる、そういった包装形態なんですね、
はい、
でまあ身近な例で言いますとのカップラーメンとか、
はい、
化粧品ヘアムースですとか、
はい、
以前は CD とかそういったフィルムを使って製品を包むための機械を作っているというのが当社です。
そのシュリンク包装をするための機械
機械を作っているというのが私のでございます、はい、
でそもそもそのシュリンク包装に着目されたのはどういうきっかけがあったんでしょう。
そうですね、当社は私で3代目になる会社です、はい、うん、でそもそも花形プレス工業所といって板金加工業、板金部品ですね、はい、作ってるとそういうメーカーだったんですが、2代目私の今の父会長なんですが、
はい、
の代になりまして、富山県の魚津市に日本カーバイド工業という会社があって、はいはいはい、その日本カーバイド工業さんがアメリカからシュリンクフィルムという昭和30年代後半だったと聞いておりますが、
はい、
当時日本にはないような包むためのそういう包材を仕入れて日本で売ろうとされたということです、
はいはい、
で、フィルムだけではやはり売れませんので、はい、道具といいましょうかね、簡単な機材が、うん、必要になってまいると、その簡単な機材を花形に作ってもらおうということでお声掛けをいただいたというのが、はい、そもそも私どもの包装分野への第一歩であったということでございます。
あ、そうですか。その日本カーバイト工業さんが花形さんにそういう機械を作ってほしいというご依頼をなさったっていうことはどういうきっかけがあったんでしょう、はい、
当時の日本カーバイト工業さんの担当者と、うん、はい、私の父当時は専務でありましたけれども、はい、大学時代の同級生ということで、
はい、
お互いよく知っておったということでした。で花形は板金加工をやっておりましたので、はい、簡単に、まあ、そういった機材を作れるだろうということでお声掛けをいただいたというのがそもそもでした。
そうですか、はい、お父様といいますか会長さんはアイデアマンっていうふうにお伺いしてるんですけれども、
はい、
やっぱりそういう部分もあってたんでしょうかね。
そうですね、まず最初にそのお声掛けをいただいて以降、うん、いろいろな商品開発に取り組んできたと、
はい、
今の花形のですね包装機械、はい、L 型自動包装機械というのが私どもの一番の売れ筋商品になっておりますが、うん、はい、これはもう開発してからもう30年以上経っておるんですけれども、それは未だにやはり定番商品となっていると。それをはじめとしてあらゆる包装機械を作ってきたと、はい、いうところがやはりアイデアというものが豊富だったということがね、一番のベースにあったのかなと思っております。
アメリカのシュリンク包装というものがこれから先伸びていくだろうというふうな着想といいますか、
はい、
それはやっぱり先代にあったということなんでしょうかね。
そうですね、やはりあの日本というのも当時は高度成長期ということで、はい、大量生産大量消費という文化になっていつつあったと、はい、やはり生産性を上げるというところが一番課題だったところに対して、私どもが自動包装機を供給できたということで、市場の反響は大変すごかったと、
ああ、
いうふうに私は直接見たわけではないんですが、はいはい、そう聞いております。
なるほど、非常にあの使われる分野は多いとは思うんですけれども、はい、そうは言いつつもニッチな市場ですね。
そうですね、はい、非常にニッチなマーケットでして、
はいはい、
まあ、どうでしょう、売上規模で言いますと、はい、まあ、当社をはじめとして我々と競合するメーカーさん他に日本国内2社ございますけれども、うん、
はい、
合わせても40億から50億ぐらいというところの、はい、規模ですね。ですので非常にもう限られたパイの中で我々はお互い切磋琢磨しておるというようなところかなと思っております。
一般的にはどういう分野が多いんですか？
そうですね、大きく分けると食品、これが私どもの売上の約3割ぐらいですかね。 あと化粧品が2割ぐらい、あと日用品であったり工業製品であったり、はい、最近はパチンコ台を包装している機械もね、はい、作っておりますし、フィルムと一言で言ってもいろいろ種類がありまして、はい、カップラーメンなんかで使われているような普通の薄いフィルムもあれば、はい、通称プチプチと言われるような空気が緩衝材で入ったような、はいはい、ああいったフィルムで製品を包む、そうですね、はい、こともございますし、
はい、
お客様のご要望に応じていかようにも包装機械を作るというところが私どもの基本的な原点にあるということですね、
うん、そうするといろんな機械を作らなくちゃいけないわけですね。
そうですね、
あのフィルムの材料に合わせて、
材料に応じて、またあるいは包む製品、消しゴムみたいな、あるいは口紅みたいな小さいもの、はい、細いものから大きなものでしたら、あのベッドのマットレスであったり、 あらゆるサイズのものまで対象になってきますね。
そうするとまずその機械を作るということ自体がもうすごいいろんな技術が必要ですよね。
そうですね、言ってみれば初めて作る機械というのも毎年必ず何台もありますんで、
そうでしょうね、
やはりチャレンジという部分がね、はい、非常に大きな私どもの会社の要素になっておりますね。
そういう中でその技術力といいますか、確か一貫生産でされてるっていうのが花形さんの強みの一つでもあるっていうふうに伺ってるんですけども、はい、そういう意味ではその技術力をどういうふうに維持させていくのか、それから開発力をつけていくのかっていうのはどんなふうになさってるんでしょう？
まあ、若い人に対しても、うん、とりあえずやって見てもらうと、やらせるということで、当然うまくはいかないことが多いんですが、まあ、失敗を重ねながらそれを勉強して次回のね、技術力アップ、チャレンジ精神としてね、養っていくみたいな、そのようなところありますね。
アメリカは実際どれぐらい、
トータルでどうしよう、台数でいきますと通算で3000台以上、4000台に近づいておるかなというところです。
そんなにたくさん
出ましたね、はい、で中国あるいは東南アジアもこれからになってこようかと思いますが、やはり人件費の、はい、まあ、高騰、はい、あるいは人手不足、
はい、
ということにより我々のような包装機械が必要になってくると、はい、人件費が安いうちは人がその包装作業、はい、梱包作業をやっておりますんで、はいはい、自動機械を買うまでもないという、はい、そのような考え方が現地の、ね、経営者のお持ちだと思うんですが、中国はじめ、はい、あるいは東南アジアも急速に人件費が高くなってきて、うん、さらに人手不足と、はい、現場作業をしたくないという若い人が増えてきておると、はい、まあ、日本が辿った道を急速に何倍ものスピードで、ね、後追いしてきているような感じはありますが、うん、 はい、そうなってくると望まれるようになってくると、うん、でここ数年のうちにそのニーズはますます高くなるだろうなと思っております、う
ん、でも簡易包装自体がこれからはやっぱり見直されていくというか、そういう業界でもあるような気がするんですけれども、
う
ん、
そうですね、包装の目的というのは、はい、やはり文化によって違うんですね、はい、面白いように、うん、で日本というのは見栄えというのが非常に大切で、はい、美しく包むということは必ず求められるんですね、うん、
はい、
シワ一つ寄っちゃいけないよと、はい、包装された製品にお客さんこう指でヘリをなぞってちょっと引っかかりがあると NG よというような非常に厳しい品質管理をされている、
すごいですね、
特に化粧品なんか特にそうなんですが、はい、ありますね。ところが中国に行くとやはり途中のいたずら防止、あるいは盗難防止ということが非常に重きを置かれております、はい、
最近環境とかそういう問題も出てきますよね、はい、
そうですね、
そのシュリンク包装っていうのは環境面ではどういう、はい、
そうですね、環境に配慮したということになりますと、うん、肉厚と呼んでますけども、うん、フィルムの厚み、はいはい、これはどんどん薄くなっております、うん、まあ、ここ数年でどうでしょう、半分から薄いものでは約3分の1近くにまでなってきておりますね、はいはい、その分やはりフィルムにもその技術力というのが、あの薄いフィルムでも求められまして、
そうですね、
薄くするとそれだけ破れやすくなると言いましょうかね、はいはい、 トラックで運んでるうちに破れてしまったらこれまた都合悪いので、はい、
そうですよね、
ある程度強度を持たせつつ薄肉化していくというようなところになってきておりますね、
うんうん、そうするとこれからはもうそういう開発開発っていう形になっていくんですね。
そうですね、従来そのままのものを継承するんではなくて、うんうん、お客さんが興味あってこういうものがあったらいいなというものをドンピシャリのタイミングで提案するということが必要になってきますね。そのためにはさまざまな情報収集力というのが、ね、はい、必要になってきます ね、はい、
そうですね、
お客さん何を望んでいるのか、現状何が不満なのかと、はい、そういったことをどれだけ我々が察知して、はい、お客さんが満足するような商品を作っていくかということ、はい、これがますます求められてくるかと思いますね、はい、ということもあり今年の4月からはですね、うん、東京にあの営業所、
あ、はい、
これ以前あのショールームという形で東京と大阪、はい、まあ、九州にもありますけども、はい、機械を展示して常駐の営業員がまあ 1,2 名おるというだけの、はい、そういうスペースは設けておったんですが、はい、それを東京に関しましては営業所として格上げいたしまして、うん、はい、そちらを拠点にして、はい、やはりお客様エンドユーザーさんであったり、はい、フィルムメーカーさん、あるいは関係各社と申しましょうかね、はい、販売店さんも含めてですけれども、はい、彼らと近い場所にそういう営業拠点を設けることによって、はい、でニーズを発掘しやすくするということにしております、うんうん、
そう、はい、そうですね、お客様一人一人の仕様がみんな違うわけですから、
はい、
お客様の近くにいるっていうことがやっぱり一番必要なのかもしれませんね。
ですね、
今東京の方がそういうふうな形でなさって、アメリカにはやっぱり拠点もありますよね。
海外に関しましては自社の拠点ではなくって販売店さんを設けておりまして、はいはい、その各国の販売店さんが営業活動、うん、アフターサービス活動をしていただいております、
う
ん、
あ、そうですか、はい、
アメリカはシカゴにあります、
うん、はい、
で中国は今北京と新たに上海、
はいはい、
で東南アジアを今攻めようとしておりますが、うん、はい、近々と申しましょうかね、タイでいわゆる標準的な L 型自動放送機の製造と、はい、委託製造ですね、うん、を始めようと計画しております、
はい、会社の経営理念といいますか、そういうものはどういうふうな形で持ってらっしゃるんでしょう、
はい、やはりお客様が満足していただく商品を作るというところが一番の理念になります。で私どもやはりお客様にありがとうと言っていただくということが一番ものづくりをしている人間としては嬉しい限りでございますので、やはりお客さんの笑顔を見るということがね、はい、一番必要になってこようかと思います。
そうですね、そういう意味では花形さんのところは製造と言いながら使うお客様とも密接に直結しているの で、
そうです、ね、
本当に笑顔っていただける場所ですよ ね、
そ う、 すね、そうなんですよね、はい、花形オリジナルのブランドで商品を売っておりますので、はいはい、そういう意味では花形を選んでよかったと言ってもらえるのが、はい、その瞬間が一番嬉しい限りですね、うん、
はい
はい、
セールスポイントが世界で1台の放送機械をお届けしますという、はい、本当に世界で1台あなただけっていう形ですね、お客様だけというか、
は
い、
そうなんですよ、
うん、
それも形もそうですし、はい、色含めてですね、うん、お好みの色で放送機械をお化粧して、うん、
はい、
お好みの形の機械をお届けするということになってまいります、
はい、まあ、それはでも喜ばれますよね、
はい
はい、
まあ、私も中小企業なのであまり大きなことは言えませんが、やはり何か他社とは違う、うん、キラリと光る、それは大して大きいものではないんですけれども、はい、何か持っておるということが必要なのかなと、うん、機械メーカーという立場、これは放送機械だけに限らずですね、1から10まで同じところでやってるメーカーというのはもう珍しいと思います。
そうですね、
一昨年だったかな、日本自動車工業会、
はい、
まあ、トヨタさんはじめとする、はい、まあ、うん、そうそうたるメンバーが集まってる団体の方が、うん、富山でなんか大会があったんですね、
はいはい、
その折に見学させてくれということで、はい、当社来ていただいて、
はい、
まあ、驚きますよね、そんな素晴らしい超一流の、
ね、
ね、方々が、当社を見てもしょうがないなと思ったんですが、
はい、
まあでもせっかくだからと来ていただきまして、はい、第一の感想が、あ、今でもこんな風に1から10までやってるメーカーあるんだね昔はこうだったよな、はい、うちもみたいなことをね、おっしゃってたのが印象的でしたね、
はい、でも今花形さんの強みっていうのはそこですよね。
そうですね、そこが今の強み、はい、逆に他にないから、
ね、そうですね、
そこが逆に強みになってますね、は
いはい、でやっぱりそれを実現されてるからコストも安く上がるし、うん、お客様仕様に製品を作れるということですからね。
そうなんですね。で出来上がったものを出荷前に大概お客さんに富山に来ていただいて確認していただくんですが、うんうん、はい、やはり思いと違うということになりますね、はいはい、もうその、うん、まあ、数時間後には部品を すぐ作ってね、はい、で取り付けるということもやっておりますので、すごいですね、そこはやっぱり非常に我々の小回りの効く、はい、メーカーとして小回りの効く一番のポイントですね。
そういう意味ではこれからも富山に居続けられる形になる、はいはい、わけ
そうですね。製造の本丸はやはり富山です、う
んうんはい、その富山に対する思い入れって言いますか、花形さん自身は富山で仕事をし、はい、住むということに対してどういうような思いを持ってらっしゃいますか。
そうですね、まず人はいいですね、人は非常に真面目で実直で、はい、飾り気がなくてと言いましょうかね、はい、ですけれどもものづくりに対しては非常にやっぱそういった精神が生きてるなと、出来上がった商品がやはり真面目なものが多いですよ。これは当社だけの製品ではなくて、うん、富山にはいろんなメーカーさんいらっしゃいますけれども、実に皆さん真面目なものづくりをされていらっしゃいますね、当社の場合特にそうですけれども、営業といっても機械メーカーの営業なので、派手なトークというのは必要ないんですね、やはりお客さんに対して当社の製品はどれだけ素晴らしいかと、お客様のニーズを聞きながらどう形にしていくかということを訴えかけるというような営業スタイルになりますので、そういうところもやっぱりある意味富山県民としてのですね、控えめさというのが逆にアピールになって信じてもらえると言いましょうかね、お客さんに選んでもらえるというようなところにつながっていくんではなかろうかと思いますね、
なるほど。じゃあこれからどんな会社にしていきたいかということなんですけれども、
は
い、
これはアジアでナンバーワンの、放送機械メーカーになるというのが最終的なゴールであります、
アジアでですか。
アジアでナンバーワンと、
世界でじゃなくて、
はい、これは富山県民として、実直さというか真面目な謙虚性、置いときましてですね、まずアジアでナンバーワンになると、これ手が届かない目標ではありませんので、我々が普段この日本国内でやっておることと同様のことをやれば、アジアでナンバーワンには十分なり得ると思っております。
マイフェイバリットソング、心に残る思い出の一曲、
ゆずさんの栄光の架け橋、これはね皆さんよくご存知で、アテネオリンピックのね、テーマソングとして流れておりましたが、今でもこの曲を聴くと妙になんか勇気が湧いてくると言いましょうかね、気分が高揚してくるとも言いましょうかね、よしやってやるぞみたいなね、そんな気持ちにさせてもらえる非常に力強い曲だと思っております。
お届けした曲はゆずで栄光の架け橋でした。
今学生である人とか、これから就職をするとかですね、これからの人生を決めるっていう若者たちに、花形さんが求めるものは何でしょう。
やはりですね、先ほども申したかもしれませんが、挑戦する気持ちをね、常に持っていっていただきたいと思いますね、若い人それぞれ夢というものがあると思いますし、夢がないという人もね最近多いのかもしれませんが、いずれにしろ何かをしてみようという気持ちはあると思うんですね。で、何かをしてみようと思い続けることが、まずはねそんな大層なことはなくてもいいと思うんですよね、ちょっとしたことでいいと思うんですが、何かをしてみようという気持ちは常に持ち続けていることが必要かなと思います。
レディオジャーナル、頑張る富山の元気企業、今週お招きしたのは株式会社花形代表取締役社長花形敦史さん、聞き手はグループフィリア代表森田博美さんでした。次週6月23日のゲストは株式会社源代表取締役社長源和幸さんです。お楽しみに。